森会第76節。人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。牛馬は我が子が水に落ちていても助けることができん。人間が見ると助けてやる。人間は病気災難の時神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。いかに幸福の条件に恵まれていても、安心感は神様に許されなければ絶対にいただけぬものです。歓喜の生活、それは私どもの願いと神様のお心が交流するところから湧き出るものです。ひとしずくの水でも谷川に注げば谷川の水、大海に流れれば大海の水。確かに私どもの願いや働きはひとしずくの水にも等しいものかもしれません。しかし神様の願いと一つ心になるときに、思いもかけない神の比例を受けることになるのです。お道にご縁のある人ことごとく、我が心時代権限の心願成就の使命に燃え立たせていただきたいものです。そこから生まれてくる喜び安心こそ不恵のものであり、それが誠の助かりであり、永遠の助かりになるのです。永遠の助かり、誠の助かりであり、永遠の助かりになると、そういう助かりの世界に入りたいものですけれども、一足飛びにそこに行けるということはなかなか難しいでしょうね。やはり段階を追っていくものではないかと思います。今朝から思わせていただきますことは、そのやはり信心にも段階があるということですね。まず私どもはそれこそ願い事があって、病気なら病気を治してほしい、商売なら繁盛をさせてほしい、どこそこの、まあ、受験というのでしょうか、その試験に合格させてほしいと願い信心を始めるものでしょうね。そして最初のうちはその私どもの願い事が叶うということがよくあります。それはちょうど例えば小さな子供がダダをこねて、親の方がまあいいかと、まあよしよしとこうダダをこねるから、まあ子供をあやすようにしてというのでしょうかね、お菓子ならお菓子、おもちゃならおもちゃを買い与えるようなものではないでしょうかね。まあ子供の機嫌を取るというのでしょうか。まあたわいもない願いだからというようなことかもしれませんね。神様の目からご覧になってですね。まあ子供をあやすような、泣いている子供を、ただ怒られている子供をあやすような感じで、神様がある意味多めに見てくださって、私どもの願い事を叶えてくださるということもやっぱりありましょうね。そういうことが信心の始めということには起こるようですね。神様にお願いをする、そしたら神様が聞いてくださる、願いを叶えてくださるというわけです。ところがそれがいつまでも続くかというと、そういうことではないようですね。そのやはり親としても子どもの何と言いましょうか、わがままというのでしょうか、それをいつまでも聞き続けるわけにはいかない。やはり本当のことを教えていかなければならない。そんなわがままばっかり言ってちゃダメですよということになりますね。その子供の小さい頃、いわば信心の若い頃というのでしょうか、には神様も 願い事を聞いてくださるけれども、それが少し信心が進んでくるというのでしょうかね、年月が経つというのでしょうか。そうすれば今度は願い事が叶わないようになるという時期があるものですね。まあ大抵はそこでやめてしまう方が多いのではないでしょうかね。あ、この神様は聞いてくださらない、別の神様に行こうということになるのでしょう。ところが誠の信心というようなことになってまいりますと、ここからが次の段階ということでしょうね。そして師匠が教えてくださるいわゆる誠の信心に進むというのは、私どもの願い事が右と願っても左、左と願ってもなる、いわば千鳥がけになるような、そこから私ども、まあ、信心が試される、神様がお試しをされるのもその辺ではないでしょうかね。さあ、この氏子は本当についてきてくれるのだろうか、本当に信じてくれるのだろうか。まあ私どもの願い事が叶う、神様が私どもの願い事を聞いてくださっている間は、私どもも神様を信じるということがありますけれども、ところが私どもの願いが成就しない、いわばその千鳥がけになるような時には、それでも神様を信じますという人はなかなか少ないものですね。そこはやはり師匠の見教えをご理解をいただきながら通らせていただかねばならない。その師匠のご理解をいただきながら、なるほど、これは私の願いが叶わないけれども、それこそ今神様が私にかけられる願いが成就していっている時なのだという、いわゆるより本当のことが分かってくる。まあこれはやはり教えをいただかなければここは通れないところではないでしょうかね。そしてだんだん神様が私どもにかけられる本当の願いというものが分かってくる。心を育ててくれよ、いつまでもそんなわがままばっかり言ってちゃダメだぞ、自らの心を育てることに取り組めよという段階に入ってくる。この辺はそれこそやはり師匠のご理解をいただかなければ通ることができませんね。やっぱり自分の願い事が叶わないと神様を信じられなくなる、神も仏もあるものかというようなことになってしまいますからね。そこに師匠のご理解をいただくからこそ、それこそ師匠がおっしゃっておられた、感じてくださればおかげになります、まあ、これは最初の頃でしょうね。そして分かってくだされば信心が進みますと言われる、その分かる、師匠が教えてくださることを分かる、分からされる、だからこそ右と願って左、左と願って右となるような、その時でもそこを通り抜ける、いただき抜くことができる、いわば泥の心で受けることができる。師匠から、あ、このことによって天地一月の心を身につけるのだ、このことによって一回り大きくなるのだ、ここを黙って収めていくのだ、ここをそれこそ愛の一言で自分をなくしていくのだ、いわば自分の牙城牙役を外していく、私利私欲を外し、牙城牙役を外していくところなのだといったような、そういう私どもが心を、自らの心を磨いていく、育てていくという段階になりましょうね。そのそこのところを師匠がさまざまな教えを持っていかに通るべきかというところを教えてくださっているわけですけれども、ですからそこに師匠の教えをいただかなければならない、一つのことわけというのでしょうかね。とても教えをいただいていなければ通れませんね。 そしていよいよいわゆる不合格御礼というようなことができるようにもなってくる。いわば今までは普通は合格御礼ですね。高校なら高校、中学、中、まあ大学、いわゆる社会人になるときにいたしましても、いろいろな試験がありましょう。その試験に合格した。それで御礼をする。神様からおかげをいただいて合格させていただいた。という、まあこれは普通のことでしょうけれども、そこに不合格になった。それでも、はあ、不合格になったけれども、これは神様の何かご都合があってのことに違いない。何か私の心を、それこそまだまだ足らぬところを教えてくださっておるに違いない。ならばこの不合格でさえ、いや不合格だからこそそこに神様のお働きを実感し、そこに神様のお心の現れであるその不合格というものにお礼が申せれるような心が私どもの心の中に育ってくるというのでしょうか、湧いてくるというのでしょうか。そういう時にいわゆる不合格御礼、いわば私どもの願いが成就しないことへのお礼の心が湧いてくる。まあそこまでいくと、まあこれはだいぶ信心も進んでいるということになりましょうかね。願い成就の御礼、そしてそこから願いが不成就になることへもお礼の心がいただける、湧いてくる、そういうことになってまいりますね。まあ、まあ、なってこなければならないわけですけれども、そしてそれならばいつもかつも不成就ばかりなのか、いつもかつも不合格ばかりなのかというと、その世界にいつまでもとどまっているようでは、今度は私どもの心が育っていないということになりますね。信心は師匠のもとでの信心、それは神の心を心とする信心だと教えてくださいます。ですから例えば不合格である、不成就である、願い事が不成就であるということの中に、神様のお心はこういう心であろうかというものを、まあ、感じさせていただく、悟らせていただくというのでしょうかね。そしてそこから神様のお心に添い立てまつろう、添い立てまつりたいという願いが生まれ、その神様のお心に添い立てまつる生き方をするようになる。いわば御神意というものを第一に考えるようになるわけですね。それまでは私の思い願いが叶うということが第一であった。そこからその次には神様の思い、神様の願いが叶うこと、すなわち御神意というものを第一に考えるようになる。そしてそこから、ああこれは右に行くのが神様のお心に叶うだろうか、左に行く方が神様のお心に叶うだろうか、ということを考えるようになるわけですね。それこそ今お酒を飲みたいな、今お酒を飲むのがこれは私の牙城ではなかろうか、これは神様のお心にかなう思いだろうか、というような神様のお心にかなっているかどうかをまず考えるようになる。そしてそのことがだんだん本当に神様のお心にかなうような心の持ち方、あり方というものに、まあ、育っていくというのでしょうかね、変わっていくというのでしょうかね。それがだんだん、やはりこれは稽古ですね。そういう稽古がだんだんできさせていただき、 だんだん神様のお心にかなう、通う私どもの心のありようというものに変わってきたら、今度は私どもがさあ右に行きたいなと思った、その右に行きたいなと思っていたことが昔の私であったならば、私が右へ行きたいと言った時でも神様の願いは左であった、だから左になっていた、いわば願いが叶わなかった。しかし私どもの心がだんだん神様のお心を心とする、その稽古ができてきた。そうすると今度は私どもが右に行きたいなと願うことが神様の目にかなうことになってくるわけですね。いわば神様のお心にかなう、神様も右に行かせたいと願っておられる、そこに合うわけです。私どもが左に行きたいなと感じる、それが神様の方も左に行かせたいと思っておられる、その願いと一致するようになる。いわば神様のお心と私どもの心とが通うようになる。そうなればもういわば何と言いましょうかね、私どもの思いがその通り通り、願いが願えばその通り通るというような世界がそこに顕現されるわけですね。あれは論語でしたかね、その何歳でしたか、我思うところに従えども乗りを越えずというのがありますね。そういう境地の段階ではなかろうかとも思いますね。師匠が大坪宗一郎氏がおっしゃっておられたことの中に、へえそういうものなのかと思うのがありましたけれども、師匠がだんだん年を取ってくると神様からのお知らせが少なくなるということをおっしゃっておられました。なるほどなと思いますね。やば神様がもうこれこれ右に行けよ左に行けよ、それは違うとこうだぞとお指図をされる必要がなくなってきたわけですね。いわば師匠が思われること、それが神様が願われる思われることと同じことになってきた。ですから神様がわざわざこうだああだこうだと指図をする必要がなくなってきたというわけですね。そうなればまさに師匠が思われることこそ、まさにそれが神様の思われることとも同じになってきたわけですから、いちいち神様が指図をされる必要がなくなってきた、いわばお知らせというものが少なくなってきたということに道理が合うわけですね。そういう三つ目の段階とも言いましょうかね、私どもの心に思うことが神様のお心に沿った思い方、考え方、願いというようなものになってくる。そこにはまあ混然一体というようなことにもなりましょうかね。いわば私どもの思いというものがすっと叶うような世界、それこそ師匠が思い以上願い以上のおかげになると言われるような、そういう世界に移っていくというのでしょうかね、変わっていくのではないでしょうかね。いついつまでも私どもの願い事が叶わない、右と願って左、左と願って右となるというような世界でとどまっているとすれば、それは私どもの心が育っていないということ、神様の心を心とする私になっていないということでもあろうかと思いますね。私どもの心が神様のお心に沿うような、神様の心を神様のお心を私どもの心とするような、そういう段階に入った時に初めて この何て言いましょうかね、真の助かりであり永遠の助かりになるのですというような助かりの世界に入ることができるようになるのではないでしょうかね。神様が願われることが私の願い、願うことと同じになる世界、そういう世界にもし入ることができたならば、私どもの願いがことごとく成就するということにもなりましょうからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。